皆さんこんばんは。
2012年8月のゴスペルアワーの時間です。今月の話題は何といってもロンドンオリンピックでしょうか。
オリンピックの金銀銅メダルといえば何回か紹介したことのあるお話ですが、オリンピックの金メダルではなく人生の金銀銅メダルについてお話ししたいと思います。私たち一人一人は人生というレース、毎日の生活の中で金メダルなのか銀メダルなのか銅メダルなのかが分かる時があります。
それは私たちが失敗したり他の人に叱られたりした時に自分のメダルの色が分かるんでしたね。
人から間違いを指摘されたり叱られたりした時に感情的になって言い訳をしたり言い返したり逆に相手を責めたりするのは銅メダル以下です。
言い訳をしないでしっかりと相手の言うことを受け止めることができる人が銅メダルでしたね。
銀メダルは叱られた時に素直にごめんなさい、私が間違っていましたと謝ることのできる謙遜な人が銀メダルでしたね。
そして金メダルの人は、
はい、叱られた時に心から教えていただいてありがとうございましたと感謝ができる人が金メダルでしたね。
私たちは一人で金銀銅メダル全部首からぶら下げて毎日を過ごしたいものですね。
それからメダルという言葉で思い出す忘れられないお話があります。カウンセリングの有名な博士でジェームズ・ドブソンというクリスチャンの博士がいます。彼はテニスが好きで大学生の時に夢であった大学生チャンピオンになったそうです。そして彼のトロフィーは大学のキャビネットに飾られていました。そしてそのトロフィーは彼の人生の誇りとなっていました。しかしなんとなんと何年かの後に誰かがそのトロフィーを彼に送ってきました。大学が改装工事をした時にそのトロフィーをゴミ箱で見つけたというのです。ジェームズ・ドブソン博士はこう言いました。何年か経てばあなたのトロフィーもゴミ箱行きになるのです。
私たちの身の回りにあるものの多くは一時的なものが多いと思います。流行も流れゆくもの、変わるもの、移りゆくものです。今は最高だと思っても時間とともに色あせたり価値がなくなったりすることもあります。
しかしどんなに時間が経っても古くならない、色あせない、壊れない、時代が変わっても永遠に変わらないものがあります。聖書はそれを永遠の命と言っています。
聖書には命の冠という言葉が出てきます。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。ヤコブの手紙1章12節。
人生にはいろいろな試練がありますが、神様は私たちに命の冠、永遠の命を与える道を用意してくださいました。それはイエス・キリストの十字架によって備えられた道です。
新約聖書が書かれた2000年前のギリシャではアテネとコリントという町で2年ずつずれて、それぞれが4年に一度オリンピックが開かれていたそうです。
そしてオリンピックの勝利者の頭には栄冠が授けられたのです。アテネでは月桂樹の冠ですが、コリントではオリーブの冠が授けられていたそうです。月桂樹やオリーブの冠はしばらくすると枯れてしまいます。しかし聖書は私たちにいつまでも色褪せることのない、枯れることのない、失うことのない永遠の命という命の冠を与えてくださいます。
さらに聖書には義の冠という言葉も出てきますね。
新約聖書にはこう書いてあります。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
この義の栄冠は、自分の正しさ、義ではなく、イエス様を信じる者がイエス様の十字架によって罪許されて神様の前に義とされるという意味で、イエス様を救い主として信じる人には誰にでも授けてくださるんですね。
それでは今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。
小坂忠さんの歌で多くの冠をお届けします。
多くの冠、その皆に受けて、義と御言葉で全てを治める。主よ、あなたは栄光の神、天と地の王なる主。多くの冠、その皆に受けて、義と御言葉で全てを治める。主よ、あなたは栄光の神、天と地の王なる主。全ての主、
金メダルではありませんが、宝の冠の章、宝冠章という勲章があります。皇族以外の女性で、一番最初にこの宝冠章の勲章をもらった一人が、来年の NHK 大河ドラマの主役、綾瀬はるかさんが演じる新島八重さんという女性です。
クリスチャン新聞福音版の8月号に紹介されていますので、読んでみたいと思います。
主人公の山本八重は、幕末の会津戦争で女性でありながら武器を持って戦い、会津のジャンヌ・ダルクと呼ばれました。戦いに敗れた八重は、敗戦から3年後、兄・角馬の招きで京都に出向き、そこで、聖書の真理に触れ、人生が大きく変わり、後に同志社大学の創立者、新島丈と結婚して、新島八重となります。
八重さんがキリスト教に触れるきっかけを作ったのが、兄の角馬でした。
山本角馬、勝海舟とともに、佐久間昭山門下の角馬は、負け組の幕府側の人材でありながら、明治政府はその卓抜な政治、法律、教育論を高く評価していました。
明治5年頃、アメリカ人宣教師に出会った角馬は聖書の真理に触れ、 これまでの価値観とは全く違う世界があることを知ります。こういう言葉を書き残しています。
法律にも限界がある。法律は障壁を築くことはできても、それは心を入れ替えることはできないからだ。心の障壁がなくなるとすぐ、人は盗んだり、嘘をついたり、殺したりするようになる。法律は悪しき思いを防ぐことはできぬ。しかし、私にも明け方の光が差してきた。今や私は以前には全くわからないでいた道が見える。
聖書の真理に出会ったことがよほど格馬は嬉しかったのでしょう。ちょうど同じ時期、京都にやってきた新島城から聖書を土台とした教育機関同志社設立のビジョンを聞かされた時、一も二もなく協力を約束し、自らが持っていた旧薩摩藩邸6000坪の敷地を破格の値段で譲り、同志社設立に協力しました。
お兄さんも八重さんも聖書の言葉にはどんな人の人生も変える力があるということを身をもって証明した人物ですね。
その新島城が奥さんとなる八重さんとの出会った時のエピソードがあります。
京都の夏は暑い。八重さんは涼むために深い井戸の上に板を渡して、それにまたがって読書をしていました。危ないと注意する新島城に対して、あなたもいかが、涼しいですよと言い返し、やめようとはしなかったそうです。
夫のジョーとの夫婦仲の良さを物語るエピソードがたくさん残されています。
結婚後間もなくの頃である。八重が外出しようと靴箱から英国製のハイヒールを出したら、いつの間にかかかとが低くなっている。驚いてジョーに告げると、あなたが倒れてはいけないから私が切りました。実は結婚前からそれが心配でならなかったのですと答えたといいます。
京都の新島宮廷にある城の書斎は、城が亡くなった後、八重さんが死ぬまでの42年間そのままの状態に置かれていたそうです。
しかし一方で奥さんの八重さんは天下の悪妻とも言われていたようです。明治の初めの頃の時代ですから、男女平等ではなく男尊女卑の時代ですから、八重さんの生き方は当時の人から見れば天下の悪妻と目に映ったのでしょう。お客さんの前でも夫のことをジョーと呼び捨てにし、ジョーは八重さんと敬称をつける。人力車や車に乗るときはレディーファーストが身についていたジョーの計らいで先に乗り込む姿を見て、人々は眉を潜めました。天下の悪妻と言われました。男女は平等であることをジョーが自ら実践していただけでしたが、男尊女卑の習慣の時代、その当時の時代の人々には理解されるはずもありませんでした。
八重さんは1932年昭和7年永眠、享年86歳、数えで88歳でした。江戸、明治、大正、昭和と移り変わった激動の時代を、会津武士の魂とキリスト教の精神で生き抜いた力強い人生でした。八重さんの葬儀では、八重さんの好きだった賛美歌139番、移りゆく世にもと312番、慈しみ深きが歌われました。
賛美歌139番の歌詞はこのようなものです。移りゆく世にも河原で立てる主の十字架にこそ我は誇らめ。恐れと悩みの迫る時にも十字架は安きと喜び満てり。それでは今日の2曲目の賛美はその賛美歌139番をお届けしましょう。
Oh.
ところで、八重さんが宝冠賞という勲章をもらったいきさつは？
おお、忘れるとこだった。新島城の死後、八重さんは日本赤十字社の社員となり、社会福祉活動に情熱を注ぎました。1894年の日清戦争では、広島の陸軍予備病院で4ヶ月、特殊看護婦として従軍、40名の看護婦をまとめる取締役でした。1904年の日露戦争でも、大阪の予備病院で2ヶ月間、特殊看護婦として従軍します。まさに、日本のナイチンゲールと称されるのにふさわしい活動をして、宝冠賞を2度もらいました。ところで、来年の NHK 大河ドラマ、八重の桜の主要なキャストは発表されていますが、肝心の八重さんの旦那さんになる新島城の役を誰が演じるのかはまだ正式な発表がありません。一部の情報ではスマップの木村拓哉さんが演じるのではないかとも言われていますが、正式にはまだわかりません。
NHK の大河ドラマでクリスチャンで同志社大学の創立者新島城とその奥さん八重さんの生涯がどのように紹介されるのかわかりませんが、楽しみですね。
もっと楽しみなのは、私たちが聖書の真理の言葉によって生活が変えられ、心が変えられ、人生が変えられることを私たち一人一人が体験することではないでしょうか。最近いじめの問題で自殺した事件がニュースで取り上げられています。
聖書の言葉によって私たちの心が変えられて、お互い愛し合って相手を大切に思い合いながら生きることができるようになったらいいですね。
今日はジョークではありませんが、新島城さんと奥さんの八重さんの微笑ましいエピソードを紹介して終わりたいと思います。八重さんは学生のためにお菓子を作ることがあったそうです。そして夫の新島城は甘いものが大好きでした。奥さんの八重さんは城が食べないように鍵のついた戸棚に隠しておきました。しかし城は鍵を開け、中のお菓子を全部食べてしまいました。お菓子がなくなっていることを八重さんは学生たちにこう嬉しそうに語ったそうです。
鼻の利く器用な生き物に食べられてしまったわ。
それでは今日最後の歌をお届けしたいと思います。水野源三さんの生きるという歌をお届けします。
それではお聴きください。
歩み神様
歩み蛍草は蛍草らしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き、生きる。私は私らしく生きる。
今日は新島城の奥さん、新島八重さんについて少しだけ紹介させていただきました。明治維新、戊辰戦争の時は、戦争で亡くなった弟の形見の着物を着て、髪を切り、手に鉄砲と刀を持って男勝りに戦った八重さんでしたが、戦いに敗れ、その後、京都でキリスト教に触れ、クリスチャンとなり、同志社大学の創立者、新島城の奥さんとなり、鉄砲の代わりに聖書を持って、その人生を送った女性が新島八重さんでした。
新島八重さんが聖書との出会いによって人生が変えられたように、今の私たち一人一人も、今も聖書の言葉によって人生を、生活を変えていただくことができます。
昔、湯沢の教会にあるおじいちゃんがおられました。クリスチャンになる前にはお酒を飲んでいたのに、クリスチャンになってからはお酒を飲まなくなりました。クリスチャンはお酒を飲んじゃいけないのではなく、飲まずにはいられなかったのが飲まなくてもよくなったんですよと言っておられました。
教会では毎週日曜日、礼拝の中でゴスペル、聖書のメッセージが語られています。教会に一度も行かれたことがない方は、ぜひ一度お近くの教会を訪ねてみてください。そして教会で私たちの人生を変えることのできる聖書の御言葉、永遠の命を発見され、命の冠、義の栄冠をいただけるようにお祈りしています。
大抵の教会は日曜日の朝10時半から礼拝が捧げられています。普段着のままでお気軽においでください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。今日は韓国の賛美グループオンギジャンイのバージョンでお届けします。
それでは
この次は
9月にまた
お耳にかかりましょう。